ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。第96回ワンドロートークを始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ということで、ですね、8月に入りました。いやー、早いですね、時が経つのも。ということで、もう、なんだ、今年の半分以上全然進んでるのかな。6月末で終わってるから、もう、だいぶ今年は終わっちゃう感じですが、まあ、夏真っ盛りということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう、ほんとね、暑くてね、もう、ポケモン GO やる気なくなりますけど、歩いてますけど。ということで、ですね、今日は、ゲストの方がいらしております。じゃあ、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、ゲストの中村誠でございます。ゲームデザイナーやっております。
はじめまして。
はじめまして。
違うけど。はい、ということで今日は、雑談をしたいなと思っております。
よろしくお願いします。いろいろありますからね。
はい。
はい、
さて、夏いろいろあると早速言ってましたが、なんすか、なんかあります？
いや、とりあえずは
夏真っ盛りですよ。
AKB 総選挙明けの秋会が
明けのそれいつですか？
こないだ1回やって、7月中に1回やって、あとお盆中に、
あ、お盆にもあると、
はい、あるんですけど、結局、はいはい、選挙明けの握手会なんで、
はい、
こう山のように CD 買ったので。
どのくらいの山ですか？
どのくらいの山？
これは言えない感じですか？
あれが、
やめときますか？
なんだっけ、ボードゲーム、
はいはい、
ファシリエーターに、
何ですか、ファシリエーター、
ファシリエーター。なんか、こう、ボードゲーム会の、主催になれる資格が、
はい、
得られるっていう、
はいはいはい、
そういうなんかこう
ボードゲームファシリエーター、
ファシリエーター、
はい、これはいくらなんですか？
6万円。
それないとなっちゃいけないんですか？
っていうふうな感じで書かれてますね。
へえ、不思議。
そうだから、この資格持ってない人は潜り。
みんな持ってるんですか？
持ってるわけないじゃないですか。
ちょっと待ってくださいよ。
私だって持ってませんよ。
はい。
はい。
それが6万円だとすると、
何回かなれるみたいな。
濁した。
何回、
はい。
何回かなれる。
何個も資格を持てると。
そうそうそう。
いうぐらいは、握手ができますと。
ぐらい CD を買ったので、なので、その分ぐらいは握手ができるので、やりに行こうかなって。
素晴らしい。じゃあ夏忙しいですね。
夏なんか今年は SKE の新曲関連のイベントが多くて、
あらら、
もう忙しいですよ。おたかつが忙しい。
あ、そうなんですね、はい、もうじゃあそれでスケジュールが結構埋まってる感じなんですか？
そうですね、土日とか割と埋まる感じで
埋まっちゃいますよね。でもね、そういうの本当に。
あとね、ウルフェスも行かないといけないし。
ウルフェス、
ウルフェスっていうウルトラマンの、
ああ、はいはいはい、
池袋でや
って、あのゼロとかセブンとかのやつ。
そうですね、
ですよね、
はい、
はあ、はあ、
で戦隊とかライダーの映画もやるから。
特撮ばかりだ。
そう、昨日もね、完成披露し、上映会行ってきたんですけど。
あれ、ダブルの漫画っていつ始まるんですか？
ダブル、ヒーロー、月刊ヒーロー、
スピリッツ、
あ、スピリッツ、
週刊スピリッツでやるっていうダブルの続編の漫画をするってちょっと話題になりませんでした？
なんかダブルの続編の映像があるとかないとか。
映像があるんですか？
聞いたら、キャスト、
須田まさき出るんですか？
いや、
須田まさ
きはいない。
そう、いないいない。いや、もう、
そう、いろいろあって、
ね、大変ですね。
そう、もう超夏休み。
ああ、そうか、もう夏休みなんですよね、世間的には。
そうなんですよ。
ほんと。いや、そうなんですよ。だから、結構街歩いてても、ね、いますもん。人がこう、ポケモン GO の、うん、今、伝説ポケモンが降臨してるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、ルギアが一定期間ずっといて、で、フリーザー、 ファイヤー、サンダーって習慣で変わってって、はいはいはい、いや僕もね、ちらほらこう行くんですよ。で、あ、いたっつって、こう、そっちに向かって歩いていくと、人がバーっていて、いや、こいつら、の仕事してねえのかなと思って。
まあ、ありますよね。
まあ、お前もなっていう、思われてる感じで、はい。結構ね、夏休み感はすごいですね。
そう。平日イベントありまくりですからね。
そうなんですよね。ねちょっと、勘弁してほしいですよ。僕としては。
そう。平日イベントで人が少ないかと思ったらね。
まあ、夏休みだから。
そう、多いんで。
はい。そんなこんなで。
はい。
ちょっとボードゲーム関連のお話は、まあ、でもね、まあ、いくつかあるっぽいけど、ワンドローに関わることで言うとなんですけど、うん、はい、東京ボードゲームコレクション。こちら、前回もご紹介しましたが。
8月13日。
そうですね。8月13日あります。で、こちら出展させていただきます。はい、B の20かな？違うな。ちょっと待って。待って。B。
B。
はい、B の20。こちらが有限会社ワンドローの、ブースになりますので、来ていただければと思いますと。で、前回ね、その、新作がありますということで、マルポ・コーロという作品が、出るかどうかなと思ってたんですけれども、まあ、出ます。できました。よかったです。
本当にできたんですか？
そろそろ届くはずなんで、
はい、
多分大丈夫かなと思っておりますが、こちらの方がイベント限定販売という形をしております。これから手作業で組んでくるので、
うんうん、
数もちょっとだいぶ作れるか怪しいんですが。
なるほど。
はい。なのでね、ぜひ購入していただければと思うんですが。
見た感じシート取るの大変そうですよね。
はいはい、そうなんです。あ、実物が今シートとかパッケージとかがありまして、ね、
うん、
中村さんに今ちょっと遊んでいただいたんですよね。
はい、遊んでいただきました。遊びました。
遊んでくれました。
はい。
じゃあ、あれですね。
あと、ルールブックの
構成みたいな。
はい。構成もやりました。
まあね、書店の方に遊んでもらうことは大事ということで、
はい。
こちらが助言せず、読んでもらうと。
はい。自分で読んで自分でプレイしました。
ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ステーマではない、ゴリゴリの宣伝をしていただければと思うんですけれども。
はい。
なんか、ご感想とかありますか？
うん、面白かったです。二人用なんですけど。
そうですね。実はこれゲームの紹介まで行
かせないんで。
いや、二人用です、はい。はい。ちゃんとしてないんですね。ちょっとしたけど。はい。
いわゆる、シンプルで奥が深い。ゲームですね。
ありがとうございます。これ、笠原のデザインの
ゲームなん
ですけど。はい。
まあ、なんていうか、こう、自分が得点になるようなことをやりつつ、うん、
はい、
相手の邪魔をしないといけないので、それをまあ、同時にできた時が。
うん、さっきなんか僕は見てなかったんですけど、はい、声聞いてたんですけど、すげえ楽しそうでしたね。
今回めっちゃ邪魔しましたんで。
なんかすげえ悩んでた。なんか声が、どうしようってずっと言ってましたよね。
そう。結局、1枚のカードで、すごい自分が勝つような盤面を作れば作るほど、1枚のカードで、そのまま相手のものになっちゃったりするわけです。
ひっくり返っちゃう可能性もあると。だからそこを踏むか踏まないかみたいなところですよね。
もうほんとね、相手の手札が見たくてしょうがな い。
まあこれドローするゲームなので、手札3枚、2枚ってね、
うん、
こう、不均等なんですけれども、相手が何持ってるかわからないから、この、邪魔をしに行って、意味ないかもしれないし、
そうそうそうそう、
自分を伸ばしに行って邪魔されちゃうかもしれないし、みたいなとこありますもんね。う
ん、あるんでね。
これ一戦やっていただいたんですけれども、うん、これマッチというか3戦やっていただいて合計点みたいな感じの遊び方がある。
うん、
先行後攻でもだいぶプレイ感覚違うので。
ああ、違うでしょうね。
違いますよね。
ね、カード枚数、手札の枚数違いますね。
違いますし、最後この真ん中開くタイミングも違うので、うん、だいぶこう何回か遊んでいただくとまた違った風景が見えるんじゃないかなと。
ね、すげえシンプルなんだけど、こう、ついつい長考したくなる。
そう、思ったのが、うん、プレイ時間、これね、二、うん、人用、プレイ時間が10分、うん、で6歳からって書いてるんですけど、10分大丈夫ですか？
普通にやれば全然問題ないんだけど、うんうんうん、こう、1ゲームに1回ぐらい、 こうめっちゃ考えたくなるタイミングが
カウンティングっていうかもう盤面見れば残りの枚数とか一応で、うん、出せるんですよね。そうそう、計算できて、でなんで相手が持ってるかどうかっていうのもちょっと確率が見えるとか、
だからカードのその盤面にカードを 5×5 の25枚並べていくゲームなんですけど、
はい、
そのカードの位置を交換できるカード、まあ、4枚だけ入ってますんで、
はい、
まあ、それ引けるか引けないかはあるんだけども、
はい、
こう将来引けることを見越して盤面を作ろうとするとパズルゲームになるので、
まあ、でもその側面は少なくともありますけどね。
そうそう、
ただそれに勝てちゃうとってところありますよね。
もう全然ね作詞作に溺れる的なね、
はい、
なっちゃうんで、
まあ、そこの、この マルポというね、
うん、
冒険家の手記を手記ですよね、その手記カードというカードがありまして、 それはイベントカードみたいなもんで、
う
ん、特別な効果があると。
それ
は引いたら使わなきゃいけないんですよね。
次のすぐ使わない
とね、次のラウンドとか手番に使わなきゃいけないっていうのがあるんで、その貯めておけないっていうのが今回ポイントになってまして、
うん、
貯めておけたらね、最後こう逆転グルンってできちゃうんで、
うん、
そこら辺が相手が持ってるかな持ってないかなっていうのがもう本当引いたカードがそれかどうかっていうところですもんね。
まあ、逆に言うとね、相手が持ってないっていうのはもうかなり分かったりもするので、
はいはい、
そこがなんかちゃんと読める。
読める。
はい。
ああ、よかった。
そのあまりにも運ゲーになりがちにならない。
うん。まあ、
引いたもん勝ちでしょっていうのは、
そうですね、
なしじゃないんだけど。
ありますよね。うん、そのかなり、アブストラクトではないんだけれども、うん、引き運もあるし、
そうそうそう、
で、状態としてはこう、カウンティングもできるし、で、
うん、
こう、バランスがなんか結構いい感じの、
そうなんですよ、
ね。面白いバランスになってるんじゃないかなと。
うん、割と、こう、ゲーム慣れしてない人でも、
あ、そうですね、もう適当に置いてもらって、ね、
すぐできる、
なんかその盤面でその使用の道ができて楽しいだけでもいいんじゃないかなと思いつつ、うん、ガチでやるやつは考えるんだろうなっていう、
そう、ガチでやるやつはプレイ時間30分とかになっちゃうのかなみたいな、
まあそれはそれでいいかなと思ってますので、うん、こちらの方が
お値段か、
お値段、まあ一応1000円に決めました。
はい、
はい、なのでもう、これで完売しちゃったらどうするんだろうな。
カード30枚でしょ。
カードは30枚、はい、
ねえ、1000円ね、お得じゃないですかね。
いやもう十分ですよ、
ね、
なので面白いし、
うん、
もうぜひ買っていただきたいなと。この東京ボードゲームコレクションに来ていただければおそらく買えますので。
本当に
いや、まあそこそこ、そんなすごい少ない数じゃないので、
う
ん、そこそこ作りますが、手作業なんで、気力があればって感じですけど。
あ、
いや、もう。
もうセルフにしちゃえばいいな。
あ、それ言ってましたね。
そう。
カードと、
カードと、箱と、こう、シート。
はいはい。
シート、
ね、シートはね、
折るの大変そうだから。シートだってこれ、32折り。
すごい折ります。なんでもう、オレオレです。
ね、32折りしないといけない。
波を表してると思ってください。
なるほど。
まあ、しょうがないです。
これ、だって、ワンドローさんが折るのと、
はい、
買った人が折るのとでは、もう労力的に大違い。
まあ、そうなんですよね。どうしようかな。でも実際これなくても遊べるんですよね。
遊べる。
そう、それは最初なかったんですよ。
うん、
ただ、あった方が遊びやすいかもなっていうのと、うん、まあ、雰囲気、テーマの再現という意味でも、うん、あった方がフレーバーを楽しめるんじゃないかなっていうところで、うん、うん、そんな感じになってますね。
とりあえずね、山札を中心にカードを並べていくタイプなんで、
はい。
そのシートのマス目がなくても全然、
ロストゲンマとかそうですもんね、
うん、
高見さんのやつ、
なるほど、
あれ25枚並べるようになってるんで、まあ、そんな感じで、出ますので、
うん、
こちらの方は、まあ、東京ボードゲームコレクション2017、ね、これがワンドローブースで買えるぞと。ちょっと予約月手とかちょっとね、もう大変なんでしないです、
うん、早もん勝ち
タイム勝ちで、まあ、そんなたく、わかんないですよね。バーって人が殺到するとは思わないんですけど。
売れ残ったらどうするんですか？
あ、売れ残ったら、次のゲームマーケットとかで売りますっていう。
ショップには、ね、
ショップには下ろさない。あの、下ろし出すと、も、なんか、いろんなところに下ろさなきゃいけなくなっちゃうので、さすがに、あの、勝負数だと、ちょっと難しいかなと思って。だから、例えば、イエサブさんで下ろしましたって言ったら、うちはってなっちゃうわけですよね。っていうところもあるので、今回は、基本イベントのみ。で、今回売り切れなかったら、次のゲームマーケットとかに。売るかもなという状況です。なので、ぜひね、あの、最速で遊びたかったり、手に入れたい方は、この機会に来ていただければと思います。
なんかね、パッケージもシートも夏っぽいからね。
そうです。もう私たちは、爽やかを目指してますので。
うん、爽やか。
爽やかなんです
よ。いや、マジで爽やか。
あの、空、ね、空の色がこんな色なんて思いませんよね。
美味しそうだよね。
そうですか。
なんかミントとチョコレートって
感じ。あー。チョコミント感。
チョコミント感が。
ありがとうございます。ということでね、出ますので。うん、あとは、まあ、中村さん、東京のゲームコレクションは来られる感じですか？
基本行くつもりなんだけど、
はいはい、
ただのお客で。
あ、出店されてないんですね。うん、
出店しなくて。
ゲームマーケットの方は申し込みされました？
申し込んだ。
どういう形式で？あ、2日間当選。
当選。あ、そうね。まあね、全員当選。
全員当選ということで、うん。あ、そうそう。うちもそうです。ワンドローも、ゲームマーケット、2017秋ですね。企業ブースで、申し込みましたので、両日参加します。だから土曜日でも日曜日でも、買いに来れるよ、となってます。
買えないんですか？内容は。日曜日と土曜日と。
買えます？てか出すもん変わんないんだけど。
どうしても買えようかなって
。すげえですね。それでも片っぽにしか来れない人殺しじゃないですか。
まあね。そうなんだけど。なんか、総じて、
うん、
なんかどっちかが TRPG とか。
ああ、はいはいはい。どっちか寄りがあるって言ってましたね。
う
ん、
そうそう。
あ、そっかそっか。じゃあちょっと聞いてもいいですか。
はい。
出店内容ってもう決まってます？
決まってるものと決まってないもの。
決まってるものと決まってないもの。
そう。
決まってるものって言えます？
決まってるもの、言えますよ。はい、なんだっけ、聖書コレクションさんの、
はい。
でやってた宗教改革500年。
前回のタイミングで募集をして、で、発表が前回のゲームマーケットでされたやつですよね。
そう。
ライトニングトークで。
そう。発表したのが前回の春で、
はい。
で、募集は前回の。
秋からしてましたっけ？
秋のちょっと前。
そうですよね。
10月31日の宗教改革記念日なんで。
じゃあこれは、うん、中野今作ってね、中野さんがデベロップをする感じなんですか？
う
ん、
言ってみればディレクター？
ディレクターは。
ディレクター。は
い、ディレクターとして、いろいろこう、まあ、パーツを作ったりとか、調整したりとか、文字構成したりとか。
そう。
ゲームバランスはいじってない感じなんですか？
いや、超いじってますよ。
超
いじってますよ。
デザイナーの方とこうやり取りして、そう調整して、うん、まあ、商品化に向けて今進んでると。
はい。
それがもう、出るの確定ですか？
出るの確定。一応、ゲームマーケットは確実に間に合う。
はい。
だけど、
はい。ああ、なるほどね。
今年の10月31日の宗教改革記念日に間に合うかどうかは、ギリギリ。
いや、間に合わなくないですか？
いや、間に合うと思うけど
な。はい。こちらが、じゃあ、基本ゲームマーケットで出る場合は、うん、聖書コレクションさんから、
そう。
発売ということで。
発売で。
中村さんブースではないですね。
うちの隣で。
ちょっと。
隣なんだけど、きっと、私有とかするんだろうなっていう。
なるほど。じゃあもう、確定。事故。
確定。ほぼ確定。
これ確定してないやつって、どうします、う
ん、確定してないやつ、まあいろいろあるんだけど、
僕は知らないのはあります。じゃあ
知らないの、
はい、
ありますよ。
知ってるのもあるじゃないですか、
うん、いや知らないのだけど、まあやるんだろうなっていうのが。
じゃあなかったらごめんね放送で。
そうそう、なかったらごめんねで言うと、
はい、
やっぱり神経衰弱
何にごめんねなんだろう
神経衰弱コレクション的な。
ああ、いるんですね。やっぱコレクターが。
そう。
神経衰弱コレクターに出なかったらごめんね案件がありますと。まあ、もう、構想は立ってるんですか？
構想は、 いくつかあって、一つこれも間に合うかどうかな案件で、
はい、
あれなんだけど、あの、今度、
はい、
11月に、その、日本しじみ研究所っていうところが、はい、
おなじみの、
おなじみの、
はい、
あの、宍道湖の中身の魚たち作った、
はいは
い、そこは、こう、全国の、その、しじみの研究者とか、あと、しじみの漁業の、その漁協の人たちとか、はい、いろいろ集めて、しじみシンポジウムっていうのをやるんですよ。
はい。
で、それ合わせで、しじみの
神経衰
弱、神経衰弱作りたいなと。
うわぁ、めんどくせぇ。想像しただけで。
いや、言うけども、ね、買い合わせといえば、
ちょっと待ってください。
あの、エッジじゃない意味でも買い合わせといえば、
止めちゃった、ね。はい。
日本伝統のね、
そうなんですね。
遊びなんで、
なるほど。
本当はあれ、ハマグリでやるんですけど、
はい、はい。そこ、シジミで。
シジミだけの、まあ、まあ、チップでやるんですけど、やろうかな、と。
それは、じゃあ、でも、ゲームマーケットには応募しないですもんね。
そう。
だから中村さんのところで作って、販売するかも、配布とか販売があるかも。
そう。
かもしれない。
かもしれない。
出なかったらごめんねと。
ごめんなさい
と。ということですよね。
もうあと、もういろいろとね、構想はあって、
はいはいはい。
なんか、QR 衰弱、
はい。
この間出したんですけど、はい、あれって実は1枚1枚に、うん、あの、100人一首の和歌が QR コードで入ってるんですけど、
はい。はい、
あれで全部で10種類なんですけど、
はい、
その100種類版を。
いや、QR はね、結構可能性あるなって最近僕も、
そう。
こんな話しましたけど。
QR100 人一首。
いいですね。
出したいなと思ってるんですけど、これお金かかっちゃって。
そういうことか。
そう。あれ、ちょっとね、ただ配りできない。
ああ。いや、どっかがまたね、拾ってくれればいいですよね。
なかなかね。
渡る世間はみたいな感じで。
ねえ、渡る世間は良かったんですけど、三寸尺はね、の拾ってくれない。
なんでですかね。
ね、あれとかにも募集したんです、応募したんですけど、何ですか。アークライト。
お。
インディーズゲームプロジェクト。
アイプ。
あ、そう。
アイプっていうのか分かんないけど、俺らは勝手に言ってますけど、え、うん、応募したんですか。
応募した。
それ大丈夫ですか。言って。
あ、言っちゃダメなの。
知らない。結果も出てるんですか。
結果出てない。
あ、なるほど。うん、ま、今、進行中ということですね。
進行もしてないんじゃん。
進行もしてないの知らないですけど。
なんか応募多数なんで。
あ、はいはい。順次やりますみたいな。うん、あ、じゃあ多数、やっぱ応募してるんですね。
じゃ、うん。
すごいすごい。面白いですね。
そう。あ、でもいいと思うよ。
うん、いや。
っていうか、うん。
ちょっと、実態がわかんないじゃないですか。あの、成功例も何もないので、うん、どういう形になって、あの、ユーザーが喜ぶものになるのかなというのが気になってるんで。
まあ、でも制作者側としてはノーリスクだし、
うん、
で、こう、買う側、ユーザー側としては、結局、本来なら絶版になっちゃうところが、はい、あの、
ショップで買える、まあ、手に入る可能性があると。
ことだし、で、そういう意味ではもうリスクは全部アークライトが持つっていう。
うん、
超太っ腹な。
だから、やっぱり厳選するのかなと思いますよね。
厳選しないと。
ですよね。うん、そこの、なんだろうな、試練というか、あ、試験、
うん、
どう通るのかなと思って。
いや、多分簡単じゃないと思うけど。
あ、そうですね、やっぱり。
うん、いや、だって、ね、何個かって書いてて、
500個、ね、
結局500売れるだろうっていう、うん、そこに、その損益分岐点を取って
500で損益分岐点取ってるのかな。500個は作るけど、例えば250個売れたらいいよとかなんないですかね。なんないか。ロイヤリティも支払って倉庫代もあるし送料もあるし管理費があるから大変かな。確かに。いや
だからもう
何をね軸にそれを評価するのかなって難しいですよね。
いや、単純にもう売れるか売れないか。
それ面白いかじゃないですよね。面白いか
も。もちろん面白ければ。
一つの指針じゃないですか、
うん。面白ければ売れるけど、面白いからといって売れるとは限らないから、うん、そうそうそう、ただその辺のちゃんとしたバランス感覚を持った視点で見れるっていうのは、やっぱりアークライトの 強み、
まあいろんな方がいらっしゃるしね、なんか社内に何人もいらっしゃってやっぱ検討されると思うの で
いろいろとそのね、海外ゲームから国産ゲームからいろいろ出してるんで、
ますから、ね、
ノウハウは持ってるわけなんで、
多分あれですよね、僕たちもわからないけど、うん、いっぱい今出してるじゃないですか、アクライトさんのゲームを、うん、でやっぱ売れる売れないがあると思うんで、うん、そのやっぱ系統というか統計か統計というのがあると思うんですよ、うん、だから、まあ、今回のやつもそれをもとにある程度評価されるのかなとか、
うん、そうは思うんだけど、ただやっぱりうん、なんていうかどっちかというと心意気なんじゃないかなと、そのアークライトとしてのは、
うん、
なんかそのインディーズゲームをちゃんと支えようっていう心意気がないとちょっとリスクが大きい。
いやだから
と思う
んだね、ね、うん、何でもかんでもやったらすげえなと思うけど、うん、やっぱどのくらいやるかが本当一発目で、
うん、
このタイミングで間に合うのかなと思って、その再販を次のゲームマーケット秋に発売しようってなると、うん、もうギリギリのタイミングじゃないですか。
多分まあ2つぐらい出せれば万々歳じゃないのかな。
すげえ倍率っぽいですよね。
倍率はね高いけど、
まあ、逆にそれで注目浴びますよね、
うんうん、
あのそこで通ったっていう、その通過したっていう意味ではアークライトのオメガにかなったっていうことで注目度も高くなるから売れるかもなって思いますね、うん、それがね10個20個って言っちゃうとなんだってなっちゃいますもんね、ユーザー的に。
まあでも本当に売れるものがね10個20個あるんだったら
やりますかね。
やればいいと思うんだけど、
楽しみ、楽しみなんですよ、それはどうなるか、
ね、でも逆に言えばね、そのアークライトのインディーズプロジェクトに取るような、
はい、
いいやつだったら、あの本当はインディーズもやった方が儲かるんじゃないの、
自身で
制作者はね、
まあ、実際そのリスクがあるってところで難しいと思うってことですね、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それはノンリスクだったら楽っちゃ楽ですよね、
そう
売る側も。
やっぱりね、在庫を持つリスクっていうのはね、
それはもう痛いほど分かるので、
うん、 あとやっぱりほら一度出して、
はい、
でそれから再販を出した時にも売れるっていうのは割とハードル高い
です。稀ですよね、実際その好調でもやっぱ再販は止まっちゃうとか結構聞くんで、
う
ん、
そうい
う意味では
これが、そこはねやっぱ結構なリスクだと思うので、それをまあアークライトがこう持ってくれるっていうのは
リスクを取ると、
うん、結構大きいと思うので、
だからそういう意味ではその一発目今回やってると思うんですけど、それがうまく成功するといいなと思って、
うん、そうですね、うん、
そこがちょっとこけちゃうと次にねそのつなぎにくくなるじゃないですか、アグライさんも、
うん、まあでもそこはねもうやると言ったからには
いやまあね、失敗してもやると思います、
そうそう、何度か失敗してもやってほしいなと思うんだけど、
なるほど、じゃあちょっと本当にそれは楽しみに、結果、ね、まあ、結果もね再販版が出るのか
いやいや、
ちょっと期待して、まあ、これだから出なかったらごめんなんけんですね、また。
いやもう全然、もう今から謝ってく
ださいすいません、出なくてごめんなさい。
出ないからごめんねっていう案件なんですけど。
はい。
だって絶対良さそうなやつから話進めてるじゃないですか、きっと。
なるほど。うん、そうなん、でもいっぺんに来るんじゃないですか、こう。だって、全部を見てから行かないですかね。
いや、だから多分全部を見た上で、良さげな案件
どのやつだったらもう断りの連絡来るんじゃないですか、それだったら。
わかんない。
わかんない。いや、実態がわかんないから、本当に、ね、想像しかないんですけど。
うん。
ちょっとね、そこら辺のは、どうなるか。
ね、まあでも、なんか選択肢が増えるのはいいことですよ。
ああ、まあ、結構ね、クラウドファンディングで再販をやったりするとことか、うん、まああとは本当、アークライさんのスイッチゲームズから出るパターンとかね。
ね。
あるとか、あと海外から出るパターンとか、うん、まあ、自分たちもその再販はしないで新作を作るパターンとかいろいろ本当にあるので、
うん、
まあ、やりたいことをやれるようになってきてはいるのかなと。
そうですね、
選択肢増えるのは確かにいいですね。
そう、
今までなかったからな、選択肢っていうのが、
うん、だからまあこうもしかしたらアークライトさんとしてはそんなのはいらないっていうかもしれないけど、こうこれのゲームが絶版なんで、こうぜひアークライトインディーズプロジェクトで
多選
そうそう出してほしいなみたいなこう要望はこう言うだけただだから言っといた方がいいかもね
確かになそう
苦労するのはアークライトだから
うちのゲームもなんかやってもらおうかな
何言えばいいんだ
RRR とか
ああ RRR いいっすね
ねちょっと怖いですよね再販してどうかなっていうところがあって
あそうかなそうかな
でも500個は売れると思うしなどうやっても
ないの
だからうちも LINE がいっぱいあるからその、うん、大変だっていうのでやってくれねえかなってその
でも RRR いけるでしょ
いけますね、うん、500個はどうやっても売れるから多分、うんまあそんな話はいいとして、はい、もう一個じゃあちょっと
あれ
そうですねちょっと濁してお話できるんだったらお話できることをお話しいただければ
実はですね
はいはい
こうワンドローさんとですね
はい
話この話ね
その話、ね、
今ワンドローさんとゲーム作ってましてお
う
おう
やりましたね
はい
はい
これがですね
これが
まだワンドローさんが今まで作ったことがないジャンルでして、
はい、なんだろうそれは、ワンドローでもワンドローから発売ではないですかね、どうするんですかね、そこら辺はどうしましょう、
どうなの、まあそれはまだ
わからない、
まだ決まってはいないので、
決まってはいない、はいはい、
でもまあワンドローさんいや完全にワンドローのゲームですよ。
あ、はい、ありがとうございます。というのを中村さんが今
そう作ってて、
はい、
言っちゃっていいのかな。
もうダメじゃない。どうする？え、どこら辺までですかと。
え、ジャンル？
ジャンルはダメかな。
ダメ？いやこれ何もほら情報の価値ないじゃん。
あ、
今のままだとね。
はい、大丈夫ですかね。
大丈夫ですかね。
はい、
大丈夫だよな出なかったらごめんなさいなん
ですけどあもちろんそれはまだ今本当に真っ最中で進行してて
そう
ポシャる可能性もあるっちゃありますよね
ないわけじゃないね、
はい、そのまあいろいろな周りがあるので
そう、
はい、絡みがあるので出ないかもしれないものが
今
進行中ですと、はい、
でジャンルがですね
はい
皆さんご存知ないかもしれないですけど、
はい、
テーブルトークロールプレイングゲームというジャンルでして
何ですかそれは
これねテーブルトークロールプレイングゲーム略して TRPG って言うんですけど
聞いたことある
その TRPG は何かっていうのを、うんうんうん、なんか知らない人に説明するのめっちゃ難しいのと
はいはいはい
なんか説明するとなんかいやいやそうじゃないって言ってくるうるさい人がいるので面倒なんですけど
ちょっと難しいですね
難しいんだけどまあこう当たり障りがない説明の仕方をすると、
はい、
プレイヤー何人かで一人のこともあるんですけど、
はい、
プレイヤー何人かでこうシナリオっていうね。
はい。シナリオ。
はい。こう、ストーリーの。
道筋があるわけですね、は
い。設定が決まっているものがあるんですけど、
はい。
それをもとに、こう、プレイヤーと、あと、司会役のキーパーとか、ゲームマスターっていうんですけど、
はい。
そういう人たちが、みんなで、協力しながら、うん、こう、遊んでその結果がそのお話になるっていう
お話を作る
お話を作るゲームです
ああなるほどあはい
これボードゲームとカードゲームとかでまだ近いのは、
まあ、あれじゃないですか三撃ルーパーとか
じゃあ三撃ルーパーとかも近いし、はい、あとなんだっけキャッツアンチョコレートとか軽いところではそういうのが近いし、
まあ、そっちが羊な感じもありますしね。
そう
そのゲームたちは。
そうそう
はい、
で重いところで言うと、
はいはい、あじゃないですか。
なんだっけ。
マッドネスとかじゃなく
て。ああそう。マンションオブマッドネスとか、
はい、
あとアンドールの伝説とか。
うんうん、まあ本当に 関わりありますもんね、そういうゲームのなんか雰囲気というかテーマが。
そうです。そういうね、感じのゲームなんですけど。
はい。
を今作ってます。
そうですね、あの、テストもさせていただいたりしつつ、はい、完成に向けて、はい、進行してますので、まあ、うまく出たら、うん、あの、遊んでやってくださいというか。
そうですね。
あの、いろいろ今回は、その、TRPG、TRPG しないというか。
そう、どっちかというと、やっぱりワンドロスさんから出すので、
はい、
ボードゲームとかカードゲームより、
うん、普段遊んでない方も遊べるように、
そうですね、
近しい感じしますよね、
そっちより割とね、それをやる TRPG 遊ぶときに、はい、ゲームマスターとかキーパーと呼ばれる人が割と負担が大きかったりとか、
うんうん、まあ、そこが楽しいところでも、
もちろん
あるんですよね。
それが楽しくて、まあ、ゲームマスターやるわけなんですけど
はい、はい、
でシナリオも作らないといけないとか、まあ、いろいろ大変なんですけど、
はい、
そこの部分の負担を極力減らして、
はい、
まあ、ゲームマスターがいなくても遊べる、うん、それからシナリオは自作しなくても遊べる、
うん、勝手に作られるみたいな
感じですか。そうですね、
はい、
まあ、むしろその自作できるルールを入れるのか入れないのか今ちょっと考えてるぐらいで作ってるんで、まあ、なんか今まで TRPG 遊んだことない人も、まあ、ちょっと試しに遊んでみてよって言えるようなゲームを作っております。
楽しかったんで、
ありがとうございます。
形になるといいなと、
うん、
まだ調整もいろいろあると思うんですけど。
そうですね、今ね、基本ルールができて、でシナリオ3本か4本入れるんですけど、
はい、
シナリオ1本は、まあ、ほぼほぼ完成。
まあ、ちょっとあのどこまでどう
ね
なるかわからないので、
まあね、今全部出しても、
ん、
今情報ね、
情報、いや、今度あれです、いずれ完成っていうか発売が決まったら、うん、あれですよ、プレイ配信しますから。
おー、
プレイ収録をしましょうよ。
マジですか
そうじゃないの。
いやー、なんか
ネタバレになりすぎてまずいんですかね。
あ、それ全然問題ない
です。大丈夫ですか。
ぜひプレイ、シナリオプレイしてるところを動画で見て、で自分たちも同じシナリオをやるんだけど、
まあ、違う結果になるぞと、
それ全然違うなとかっ
ていうのを
楽しんでほしいなと思うんで、
はい、
でも自分が出るのが嫌だな。
裏ですよ。
裏
動画で撮るわけじゃないですからね。
まあね。
わかんないです。まあ、勝手にやるかもしれないです、こっちで。誰か集めて。
なんか可愛い女の子
あの、可愛い女の子の声ですね。
そうそうそう。
ちょっと考えましょうね。うん、はい。まあでもそこら辺が、今、ゲームマーケット含めてちょっと進行中なので。
いろいろ進行中なんで。
いやー、形になるといいですね。
ねえ。
いやだからワンドロー的にはまだそれ以外にもゲームマーケットをちゃんとゲームを進行しているので、いろいろ冬かな、秋か、秋に向けてちょっと慌ただしいのですが、いやそれぞれ全て完成したらいいなと。
ね。なんて2日分ね。
そうですね、2日もあるんで、ね、やっぱりいろいろお祭り感を出したいなと。いうとこもありますので、
出店料2倍に、
いや違いますよ、あれ
ちょっと割引かな、
2割引かな、
2割引、
あの2日目の方がそのぐらい安くなってるので
1.8 倍、
うん、なんで売り上げもそのぐらいあればいいなと。
確かにね、
いや難しい、それは難しいと思いますけど、まあまあ、
まあ、まあしょうがないよね、多分
出ないわけにいかねえかなっていう、
多分今回は一時的に売り上げ落ちちゃうよね。
まあしょうがないですね、それは楽しんで、とりあえず盛り上がらないといけないと思うので、うん、で2日開催やって、結局みんなが損して、嫌、うん、だなってなっちゃうのも良くないじゃないですか。
まあでも、一度ちょっと下がって、
だからその、
またね、
あの、それは下がるのは、うん、あの、しょうがないと思ってみんな参加してほしいですね。
そうそう。
それはそうだろうっていうところで、
うん、
悲観せず、
うん、
これが足がかりとなって、
そう、
2日間開催だからみんないっぱい人が来るようになる という未来に向けてね、いろいろ盛り上げていければなと。
だって今のままだと、だって2万人にはならないでしょ。うん、乗車数。
まあね、あれですね、サークルごとに対応できる人数も限られますしね、さすがに。
サークル数増やしても、今度は回りきれなくなる。本当に回りきれなくなっちゃう。
そうですね。まあそういう意味では、そうする、せざるを得ないというか。
そう。
まあそのボードゲームという性質上ね、やっぱり遊ぶっていうことが、
ね、
紐づいてくるので、他のそういう即売会イベントとはやっぱ違ってくるのかなと。いうことも含めたら、時間が取れる2回開催、2日開催というのがやっぱ欲しいなと。というのがあり、まああとはもう本当に直前で言えば8月13日なんで、
そうですね。
楽しみましょうって感じですか。
あっちは行かないですか？
あっち。
ファミリー。
そうなんですよね。それは、ちょっともう僕が別件が入っておりまして、残念ながら、ちょっと予定が。
私もね、ちょっと特撮系の別件がありまして。
そうですね。そうです。僕も舞台観劇が決まってまして。なのでね、はい、そんな感じで。
おっと、
お、今
シュピッチ出展するんだ。
あ、っていうかあれですよね、イベント、シュピッチのイベントありません？
そう、ライブやるっていうのは聞いてたんですけど。
そうですよね。
うん、出展までするんだ。
ぜひじゃあ来てください。
ね、いや行きますよ、これはできるだけ。
なのでこんなことも、そうですね、ここがライブ&ゲームイベント。
そう、
まあね、やっぱり他の、まあ、ゲームマーケットと比べてやっぱ違うところってこのステージとかだと思うんで、
うん、
まあこの前はライトニングトークとかいろいろあったんですけど、まあ、こうやってなんですかね、芸能人呼んだりして、
ね、
ちょっと
前回も呼んでましたもんね。
呼んでました、吉木梨沙来てました、うん、なので、まあ、ここら辺で集客があればいいなと思いますよね。
だって
これ ね、これやることでお客さんが増えれば、出店者も喜ぶじゃないですか。
そうそうそう。
で、この人たちを呼ぶための費用って僕たちの出店料から多分出てんじゃねえかなと推測できるんで、うん、ぜひね、これを目当てにして人が来てくれたらなと。
あるいは、
はい、
こう、出演料がめっちゃ安いからどっちかです
ね。安いですかね。
わからない。
いや、少ないじゃないですか。
いや、まあ、ゲスト勘繰りですから。
あんま言わない方がいいですかね、先生。
ちょっとわかんない。
あんまそこら辺の懐事情は。
でもなんか出店者も増えたような気がしますよね。
出店者前回はちょっとちゃんと覚えてないけど、増えてるんじゃないですか、
う
ん、
ね。
うん。うまく盛り上がってくれたらいいなと。
うん。
本当思いますよ。でも同じ座組で10月1日かな、
うん、
に、ボードゲームオータムフェア、フェスタ。オータムフェスタかなっていうのがあるんで、で、それは前回の東京ボードゲームコレクションと同じ場所。
はいはいはい。あ、じゃあちょっと狭いですね。
そう、あっちの場所でやるんですよ。で、同じ座組っていうか、うん、多分主催側が。それ出るかなって思いますよね。10月、これ8月にやって、うん、10月かーっていうね。ちょっと悩むところです。で、12月にはゲームマーケット控えてるんで、うん、ちょっと難しいなーってちょっと思ってはいるんですけど。
出店料次第かな。
そういうとこありますよね。
ね。
はい、なんかじゃあ、今、さっと見られて、気になるところでもあれば。気にな
るところ？
なければ、もう、あれです、今日は、十分なんで。これは、だから、
これはなし。
これはね、前回も僕に触れちゃダメだって言ったんです。
あ、そう。じゃあ、触れないことで。
で、加田さん、触れちゃダメですもんね。いっぱいあるのか。いっぱいあるのに触れちゃいけないところ。
うん。あ、かなえさん出るんだ。
かなえさん出るみたいですね。うん、何出すんだろう、
ね。
そうなんですよ。だから、とりあえず、ニューロストレガシーが、本当に今、うん、店頭在庫じゃねえや。弊社在庫。会社の在庫は今なくなっちゃってて、はい、
あ、そうなんですか。
結構各社お問い合わせがあって、でもちょっと申し訳ないけど今はないんですと言っており状態です。で、今再販をかけてますので、それが月末、8月末から出荷できるかなというところで、
うん、
まあ、今店頭には置いてあると思うんですが、もしかしたらね、もうそこら辺なくなっちゃってるかもしれないので、う
東京ボードゲームコレクションだと確実
に、はい、それ用に一応確保はしてます。
買えると、
まあ確実って言っちゃうとそんないっぱい持っていかないんで、売り切れちゃったらごめんなさいなんですが、うん、店頭で買えなかった方はぜひこのタイミングに、ご購入いただけるといいかなと、うん、あと再販版と初版版でやっぱりね、カードが、
はい、
間違ったカードが入ってるんで、こっち初版版は
初版版の方を解くと、
いやそうじゃないですけどまあちょっといろいろあるんで、そこら辺はね来ていただければと。
別にあれですよ、エラーカードを回収するわけじゃないんですもんね。
回収してないです、
ね、エラーカードと交換でもらえるわけ。
エラーカードで勝手に遊んでもいいです。
素晴らしいね別に効果はあれですもんね、なんか実行不可能なカードじゃないですもんね。
まあ実際遊びます。
同じなだけ
で遊びます。ということで、じゃあ東京ボードゲームコレクションよろしくお願いしますと、はい、中野さんなんかよろしくお願いします的なことはまだ今はない感じですね。
ないです。
はい、じゃあ以上で、
以上
今日は、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございます。すいません。